江東区声の広報、令和5年10月21日、パブリックコメント特集号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話3647-2299。ホームページ、www.city-city.koto.lg.jp。こんにちは。声の広報、10月21日、パブリックコメント特集号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次、1、ゼロカーボンシティ江東区実現プラン、素案、2050年までに CO2 排出量を実質ゼロに、パブリックコメント意見募集を実施。2、ゼロカーボンシティ江東区実現プラン、素案の概要。以上、目次です。本文に入ります。1、ゼロカーボンシティ江東区実現プラン、素案。2050年までに CO2 排出量を実質ゼロに、パブリックコメント意見募集を実施。地球温暖化に伴う気候変動により、異常気象や大規模な自然災害が急増し、台風や豪雨による大規模水害や熱中症による死亡者の増加など、地球は今深刻な危機に直面しています。区では、地球温暖化の原因となる CO2 の排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティ江東区の実現を目指し、ゼロカーボンシティ江東区実現プランの策定作業を進めています。この度、素案がまとまりましたので、その概要をお知らせするとともに、パブリックコメント、意見募集を実施します。素案に対するご意見をお寄せください。素案の全文は、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、温暖化対策課、区役所隣防災センター6階5番、エコックル高等、潮見 1-29-7 で閲覧できます。寄せられたご意見や区の考え方は、後日、区報、区ホームページに公開します。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんのでご了承ください。意見募集期間、10月21日土曜から11月15日水曜必着。意見の提出方法、区ホームページ、または1、氏名、2、住所、3、年代、4、ご意見、5、区外在住で、区内在勤在学の方は、勤務先名、学校名、所在地を記入し、郵送、区報掲載のはがき等、ファクス、窓口で、電話受付は行いません。策定スケジュール、10月21日土曜、意見募集開始、11月15日水曜、意見募集締め切り、2024年3月、予定、策定。問い合わせ先、温暖化対策課、環境推進担当。電話3647-6124。ファクス5617-5737。2、ゼロカーボンシティ江東区実現プラン、素案の概要。第1章。ゼロカーボンシティ江東区実現プランの基本的事項。区は2021年7月、2050年までに温室効果ガス、二酸化炭素 CO2 の排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティ江東区を目指すことを表明。これを踏まえ、2030年度におけるCO2 排出量の削減目標を見直し、脱炭素社会に向けた取り組みを加速するため、ゼロカーボンシティ江東区実現プランを策定。世界的な目標である2050年のゼロカーボンの実現を見据え、国や都と同様に 2030年度までの CO2 排出量の削減目標を設定し、計画期間は2024年度から2030年度までの7年間と設定。地球温暖化に伴う気候変動により、世界各地で異常気象と大規模な自然災害が発生しており、脱炭素社会の実現は世界的な喫緊の課題。日本では2020年10月に2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言し、脱炭素化の取り組みを加速化。都では2019年5月に2050年に CO2 排出実質ゼロに貢献するゼロエミッション東京の実現を宣言し、さらに2021年には都内温室効果ガス排出量を2030年までに 50% 削減、2000年比するカーボンハーフを掲げ対策を強化。第2章、江東区の特徴。人口及び世帯数は共に増加傾向にあり、人口増加は都内でもトップクラスの高さ。都の将来人口推計では、2035年頃まで人口の増加が続く見込み。年間真夏日の日数は近年増加しており、1980年代の年間平均 16.6 日に比べ、2020年代は年間平均 44.7 日までに増加。2010年から2020年の10年間で事業所数は約 10% 減少したものの、事業所の延べ床面積は約 20% 増加し、大規模事業所の割合が高い。住宅数は2008年から2018年までの10年間で約 25% 増加し、増加分のほとんどが共同住宅。2018年の住宅に占める共同住宅の割合は約 88%。製造品出荷額計2654億円は、印刷・同関連業633億円、食料品製造業431億円、化学工業342億円の順に多い。第3章、江東区の現状と課題。区の CO2 排出量は、2013年度336万トン CO2 から2020年度262万6000トン CO2 にかけて緩やかに減少。2020年度の排出量は次の通り。全体262万6000トン CO2。 産業部門、製造業、建設業、22万3000トン CO2。 全体の約 8%。 家庭部門、一般家庭、自家用車除く、65万トン CO2、約 25%。 業務部門、事務所、商業、サービス業施設など、133万9000トン CO2、 約 51%。 運輸部門、鉄道、自動車、33万8000トン CO2、 約 13%。 廃棄物部門、一般廃棄物処理、7万6000トン CO2、 約 3%。 以上です。各部門の課題。産業部門、工場等への省エネ機器の導入促進だけでなく、最新技術等を活用したさらなる CO2 排出量の削減が必要。家庭部門、新築・基築マンションの省エネ化、再生可能エネルギーの導入等、脱炭素化の推進が必要。業務部門、国や都とも連携し、事業所の省エネや再生可能エネルギーの導入等、さらなる取り組みの促進が必要。 運輸部門、事業用自動車が多い特徴から、自家用車だけでなく、事業用車の次世代自動車への転換が必要。廃棄物部門、今後もゴミの削減により、廃棄物部門における CO2 排出量の削減が必要。都市公園や道路における街路樹等で算定された都市緑地における吸収量は2600トン CO2 であり、江東区の約1000世帯分の年間排出量に相当。CO2 排出量の将来推計、BAU 推計では、2030年度の CO2 排出量は252万7000トン CO2 が見込まれ、2013年度比 24.8% の削減にとどまる。BAU 推計とは、ビジネスアズユージュアルの略で、今後追加的な対策を講じないまま推移した場合の将来の CO2 排出量。第4章、目指すべき姿とプランの目標。長期目標、2050年ゼロカーボンの達成。中期目標、2030年度 CO2 排出量を 50% 削減、2013年度比。CO2 排出量削減のイメージ。2013年度、基準年度、実績排出量336万トン CO2。2020年度、現状、実績排出量262万6000トン CO2。2030年度、中期目標、2013年度比 50% 削減。目標排出量168万トン CO2。BAU 推計排出量252万7000トン CO2。2050年度、長期目標、ゼロカーボンの達成。排出量実質ゼロ。第5章、目標達成のための取り組み。目指すべきゼロカーボンシティ江東区の姿の実現に向け、取り組んでいくべき7つの柱を設定。柱、方向性、主な取り組みの順に読みます。1、再生可能エネルギーへの転換。方向性、区内の再エネ利用拡大、区外からの再エネ電力の調達。主な取り組み、再生可能エネルギー電力への転換、エネルギーの効率的な利用、マンションなどにおける再生可能エネルギーの活用。2、建築物における脱炭素化。住宅・事業所における CO2 排出量の削減。主な取り組み、住宅における省エネ化の推進と再エネ設備の導入。住宅・事業所の是地・是部・中・化等の推進。中、是地・ネットゼロエネルギーハウスと是部・ネットゼロエネルギービルディングは、高効率な設備システムの導入等により、大幅な省エネ化を実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物。是地は住宅、是部は住宅以外の建物を指す。中、終わり。事業所における省エネ化・再エネ化による CO2 排出量の削減。3. モビリティにおける脱炭素化。次世代自動車への転換、及び自転車・公共交通の利用促進による運輸部門の CO2 排出量の削減。主な取り組み、家庭における次世代自動車の導入促進。事業用自動車の次世代自動車への転換。次世代自動車基盤整備。4、山岳官民一体の推進体制の構築。山岳官民連携による 脱炭素ライフスタイルの定着。主な取り組み、環境情報の積極的な発信、環境学習教育の推進、環境啓発イベントの実施。5、緑の保全・育成。緑化の推進と質の向上によるヒートアイランド現象等の緩和と CO2 吸収源の確保。主な取り組み、水辺・潮風の散歩道の整備、江東区緑温暖化対策基金の活用、シティ・イン・ザ・グリーン民間緑化推進事業、緑化推進普及啓発。6、気候変動の影響への適応。気候変動による影響への適応と被害への備え。主な取り組み、気候変動に関する情報発信、暑さ対策の推進、都市型水害への対策。7、公共施設における脱炭素化。区役所における脱炭素化の率先行動。主な取り組み、公共施設、浮遊施設における再エネ設備設置の推進。公共施設、浮遊施設における省エネ化の推進。所有者への次世代自動車、低光害車導入。第6章、プランの推進、進捗管理。区民、事業者と区が共同し、一体となって施策を推進。江東区環境審議会を第三者評価機関とした PDCA サイクルで管理。素案の全文は、区ホームページ、ホーム、区政情報、校長、パブリックコメントからご覧ください。二次元コードがあります。以上で、江東区声の広報、令和5年10月21日、パブリックコメント特集号を終わります。